ホセア書の8章です。今日は11章まで学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は罪の祭壇です。罪の祭壇です。もう一度ホセア書を思い出してください。その背景は北イスラエルに対するものであって、そして北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされることを背景とした予言であります。で、そこで北イスラエルのその始まりというのがもう偶像礼拝なんですね。ヤロブアムが政治的な理由で、この北はダン、南はベテルに金の格子を建てました。で、ちょっと早速一節を見てください。角笛を口に当てよ、わしのように主は主の宮を襲う、わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り私の教えに背いたからだと、宮に対して敵が襲うんだよという、このアッシリアが襲う姿なんですが、ここで言っている主の宮というのは今言ったこのダンとベテルにあるところの宮であります。エルサレムではありません。で、角笛を口に当てようとありますけれども、これはこの角笛を吹くときというのはこの民を召集するときとか、また祭りを行うときとかありますけど、また戦いをですね、この呼びかけるときの角笛なんですけど、ここではアッシリアをこの呼びかけているんですね。で、今言ったその金の格子のことをですね、ちょっともう一度思い起こしてみたいと思いますので、列王記の第1、12章を開いてください。で、25節から読んでみたいと思います。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになればなっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の格子を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためにダンにまで行ったということで、金の格子です。金の格子といったらエジプトで拝まれていた牛であります。そしてイスラエルの民がシナイ山にまで神様によって導かれたにもかかわらず、モーセがシナイ山にとどまっている間に作ったのも金の格子でした。続けてみましょうね。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫ではない一般の民の中から最初を任命した。その上ヤロブアムはユダでの祭りに倣って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った格子に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、功を焚いたということで、自分勝手にけれども、そのユダヤ人が守っている祭りのことは、またその生贄のことは踏襲して始めたわけなんです。つまり真似て異教、真似て偶像礼拝をさせたというもの、似て非なるものを作ったわけですね。で、これが、ここで大事になってきます。表向きは主を知っているようなんですけれども、中身は主に罪を犯している状態です。で、それで今日のメッセージの題が罪の祭壇ということなんですけれども、 で、理由がここで私の契約を破り私の教えに背いたからだと、ホセア書の8章の1節にありますが、この戒め何ですか、あなた方は私の他に他の神々があってはならないと、もう一つはあなたは自分のために偶像を作ってはならないということですね。これを犯しながらけれども似たようなものを行っているということで、このことは私たちに非常に身近な問題となるわけなんです。偶像というのは神よりもっと大事にしたらそれが偶像になります。これ最初には貪りがもうそのまま偶像であるというふうに書いてありますけれども、これをまあ行ってしまう人間の罪についてここで学んでいくことができますが、2節をご覧ください。彼らは私に向かって、私の神を、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ、敵は彼らに追い迫っている。彼らは知っているというふうに叫んでるんですよ。でも神様は拒んでいます。で、似たようなこの御言葉が新約聖書の中にありますけれども、イエス様が言われましたね。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなくて、天におられる私の父の御心を行うものが入ると言われて、そして主よ主よと叫んでいる者に対して、私はあなた方を何て言いました、全然知らない不法を行なすどもども私から離れて行けということで、知っている知らないという言葉ですね。あっちは知っていると言っているんですけど、イエス様は知らないとおっしゃっているんです。で、ここでも同じです。で、ホセア書の中に前回から出てきました、主を知らないで知識のない、知識がないので滅びるんだよということをこの書いてありましたですね。知っていると自分を欺くことができるわけですね。では次、4節。彼らは王を立てた、だが私によってではない。彼らは市長を立てた、だが私は知らなかった。ここでも出ますね、私は知らなかった。彼らは金と金で自分たちのために偶像を作った、彼らが立たれるために、はい、知らなかった。神様との人格的個人的な関係がないという、私はあなたを全然知らないと言っているのは、もちろんイエス様は全能全知の神様ですから知っておられるわけですけれども、関係を持ってないよと、そのことを今ここで言ってるんですね。そしてその理由がですね、私によってではないを、私が知らない主張ということなんですね。で、具体的にはこの北イスラエルの終わりが、もう謀反によって王を殺して、そして自分が王になっていくということで、彼らが選んでいくんですけれども、神の選びではないわけです。まあヤロブアムもそうですね。で、そのように自分たちで勝手に王を立てていくということ、勝手に指導者を作っていくということ、勝手に先ほど見たけれども宗教を作っていくということ、で、これを、この世の終わりに見るんだということが第二テモテに書いてあるんですけれども、有名な言葉ですが、4章の2節から読みます。パウロがテモテに言いました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。ということで、ここの箇所を読むとですね、真理から耳を背けたい人たちが集めてるんだよということなんです。ですから、ここ大事なんです。私たちはしばしばですね、偽教師、偽りの教えを教えてる人たちをですね、コテンパンにその批判し、けなしますけれども、それ以前に、そういう人たちを、その自分たちの教師として、招いている人たちがいるわけなんです。それが大勢だから問題になるんだということなんです。 もし偽教師が人気なかったらそのままなんですよ。まあ、その小さなグループはあるかもしれませんけれども、それで終わりなんですよ。それが教会全体の中で、また諸教会全体の中でそれが行われていくんだよということなんです。それにおいてですね、ここで何て言ってますか、彼らは王だって、神様を責めているのはその選んだ人たちなんですよ。選んだ人たちがこのような責めを受けています。で、次5節、サマリアよ、私はあなたの子牛を跳ねつける、私はこれに向かって怒りを燃やす。これは子牛というのは金の子牛ですね。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか。彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの、それは神ではない。サマリアの子牛は粉々に砕かれる。まあ、実際はベテルとダンにありましたけど、サマリアは首都ですからね、まあ、ここで、このサマリアの子牛と呼んでいるわけなんです。で、次に7節、彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る。麦には穂がない、麦粉も作れない、たとえできても他国人がこれを食い尽くす。非常に分かりやすい、的を得た、まあ、神様の言葉ですから的を得てるんですけれども、的を得た例えです。風をまいている。金の子牛の崇拝の実態は風なんですね。風をまいたら何にもないんですね。だから熱心にこの仕えている、その宗教的ではありますけれども、それが生活の変化の実質を変えることは全くない、虚しいものなんだよということであります。もちろん活動そのものは変わるでしょう。熱心にやってますから、その時間の使い方とかですね、生活そのものは変わっていきますけれども、その聖霊の実と呼ばれるもの、神様の形に戻されていくということにおける身においては、何ら効力をもたらさないということになります。で、後で出てきますけれども、その祭壇を一生懸命作ってですね行くんですけども、それで罪を増し加えるばかりだという言葉も出てきます。だから熱心になればなるほどもっと罪を犯している状態です。これがですね、偽りの教えの正体なんです。偽りの教えというのは私たちの肉を満たすんです。例えばですね、このあなたが信仰をたくさん持てば経済的にも豊かになる、何の問題もなくなるよ。で、それで捧げる献金、それで熱心になるって何ですか。もう完全に自分の欲望のためですね。このように熱心になればなるほど罪を犯していく。そしてその結果がつむじ風です。砂漠で吹く風というのは恐ろしいですね。すべてのものを盗んでいきます。そこにあるものを全部取っていってですね、そして他のところにまで移していくという恐ろしい風です。この前私がイスラエル行った時にですね、非常に珍しいと、この花というふうに聞きましたけれども、5月の終わりにもかかわらず雨がエルサレムに降りました。そしてですね、単なる霞がかかったのではなくてですね、もう、真っ黄色になったんですね、空が。空気がもうほとんど前が見えなくなる。運転大丈夫かなっていうぐらい。それは砂漠からの風なんですね。その雨が降るときによく起こる現象らしいですね。その風が吹いて、そしてネゲブの方から来る、この、砂がですね、エルサレムを包むわけですけれども、まあ、つむじ風、恐ろしいですね。これを彼らは刈り取るんだよ。最後にこの裁きを受けるんだということですね。具体的にはアシリアが攻めてくる。他国人がこれを食い尽くすということです。で、次8節、イスラエルは飲み込まれた。今彼らは諸国の民の間にあって、誰にも喜ばれない器のようになった。彼らは一人ぼっちの野呂場でアシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。はい、他の国々と同じように彼らは他の強い国により頼むようになったわけです。そしてここで書いてあるように、なんとアッシリアそのものに愛の贈り物、貢ぎ物を持っていったわけなんですね。イスラエルの民は神の民です。契約の民です。だから彼らが他の国と同じようなことを行っても、ここではそうですね、他の国はですね、もう完全にこの神様を知らないので、その政治的なその外交関係によって その自分の国を守ろうとするわけですけれども、同じようにじゃあやっていこうということでやっても誰にも喜ばれない、一人ぼっちになるよ、つまり役立たずなんです。で、これが私たちに対する警告です。それはイエス様があなた方は地の塩ですと言われたときに、もし塩気が塩気をなくしたら、塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう、もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですということなんですね。私たちが世から憎まれる、世から嫌われるということで、では世と同調して生きたら救われるようになるかといったら、決してそうではないんです。ここ大事ですね。相手が要求しているものを飲みます。じゃあ相手は私たちを好いてくれるか、違います。役立たずになります。相手にされなくなります。嫌われても実は一目置いています。地の塩なんですよ。しょっぱくても塩辛くても必要ですよね。知ってるんです、必要だっていうことが。でもしそれをなくしたら、世の人よりももっと、なんて言ったらいいかな、世に追いつかないんですよ、ダサいんですよ、追いついても、予的になっても、教会がですね、予的になるほど醜いものないんですね、では10節、ですね、彼らが諸国の民の間に物を送っても、今私は彼らを寄せ集める、しばらくすれば彼らは王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう。これちょっと私はちょっと語弊を読むなと思ったんですけれども、新共同訳だとこうなってますね。諸侯を従える王への貢ぎ物が重荷となって、彼らはもだい苦しむようになる。かなり違いますね。逆の意味になっちゃいますね。負わなくなるという書いてありますけども、新共同訳ですと、もだい苦しむようになる、こっちの方が正しいと思います。実際にアッシリアに貢ぎ物を送ったら、アッシリアが彼らを虐げていったわけです。ですね。虐げていったわけです。神様に従順になると、神様のしもべ、奴隷になると、自由が与えられますけれども、世の奴隷になったら、束縛しかないわけですね。ということで次11節、エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇と、なった、私が彼のために多くの教えを教えても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。先ほど言いましたように、祭壇を作って熱心になっていくんですけれども、それが罪を犯すもうそのものになっているんですね。で、理由がですね、なんでそうなってしまうのか、本当に皮肉ですよね。熱心になればなるほど、それとも逆のことをやって、じゃだったら言いかけの方がよっぽどいいわけなんですよ。なんでか、ここで書いてます。教えを他国人のものに見なす。つまり他人事なんです。なんか自分とはもう全く関係ない。何これっていう、この疎外感ですね。疎外感というか、その拒否感というか。でこれが、大きな問題でした。北イスラエルにおいてはですね、イザヤが同時期に、このホセアと同じ時期に予言を行っていましたけれども、同じくイスラエルに対して語った言葉、覚えてらっしゃるでしょうかね。イザヤ書の28章の9節と10節ですけれども、彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、乳房を離れた子にか、彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。覚えてますか。自分たちはですね、お酒をたくさん飲ってゲロ吐いてるんですよ、祭司たちがですよ。でもイザヤが神様に立ち返るっていうメッセージをしていた時にですね、このあざける言葉を言ったわけなんですね。あまりにも単純だ、ごく基本的なことだ、何を言ってるんだ、そんなのはもうとっくの昔に分かっている、というふうに、あしらったわけなんです。でもなんでイザヤが同じことを何度も何度も言ってるかと言ったら、それができてないからなんです。彼らはとっくにそれは卒業したと思ってるんですけども、 とっくに卒業したどころか初めの地点にも立っていなかったわけなんです。でちょっとこれはいろんなこの偽りの教えっていうのはありますけれども、ずっと前ですね、もう今どうなっているか知りませんが、トロントブレッシングっていうのがあってですね、トロント、カナダのトロントから起こったもので、ホーリーラフターとか聖なる笑いとかって言ってですね、人々が転げ回ったり、そして獣の声を出したりですね、精霊によるものというふうに称するおかしな運動が起こりましたけれども、でその運動の中に至る牧師がですね、悔い改めてその流れから出てですね、教会を立て直しました。そしてヨハネの福音書から一節ずつ解き明かす方向に変えたそうですね。そうしたら教会のその人たちが、そんな初歩的なことをしてどうするのかということで去っていったんですね。これがここで言っていることです。他国人のもののようにみなしていく、だからそれはもう卒業したからと言っていろんなことをするんですけども、それは罪を増し加えるだけの祭壇だったんだということであります。13節、彼らが私に生贄を捧げ肉を食べても、私はこれを主はこれを喜ばない。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろう。ここでエジプトに帰るであろうというふうに言ってますけれども、具体的な物理的なエジプトではなくて、11章にですね、5節ですが、彼はエジプトの地には帰らない、アッシリアが彼の王となるということで、物理的にはアッシリアに連れて行かれるんですけれども、状態としては同じ状態に戻るんだということです。エジプトが奴隷状態であったところを神様が救いになったにもかかわらず、彼らはまた同じように奴隷状態になるんだという意味で、エジプトに帰るであろうということです。14節、イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くす。ユダとイスラエルそれぞれの問題を取り上げています。今見たようにイスラエル、北イスラエルは多くの神殿を建てました。そして南ユダはどうですか。まちまちを増し加えたんです。イスラエルはイスラエルで問題でした。偶像礼拝を行っていった。ユダはユダで問題なんです。物理的なものに頼っていったんです。だからユダの方がなんかこう賢く見えますよね。でもやはりユダも間違いだったんです、ね、では9章いきます。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。麦打ち場も酒舟も彼らを養わない。新しい葡萄酒も欺く。麦打ち場というふうに出ていますけれども、これは収穫を表したわけです。で彼らは収穫をバールによるものとして信じていたわけですね。その豊穣の神としてですね、この農業の神として、主という意味ですけどね、バールというのはね、そのバールを拝んでいた。だからここで言って麦打ち場で受ける貝の報酬でも養わないよ、で欺くよ。つまりその物質的な祝福によって彼らは欺かれていたわけですね。次3節、彼らは主の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう。彼らは主に葡萄酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない。彼らのパンは喪中のパンのようで、すべてこれを食べる者は汚れたものになる。彼らのパンは自分自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。あなた方は霊祭の日、主の祭りの日には何をしようとするのか。そうですね、アッシリアにですね、捕らえ移されたら、彼らがいくら主に何かこのような生贄を捧げたり、霊祭の日を行おうとしたところで、全部もうアッシリアにいるということで、汚れたものとみなされるわけですよ。そうですね、いくら努力してももう遅すぎる。そして、やはりこれ彼らは非常に宗教的でありますけれども、何ら意味を持たない、先ほど言った風のようなものなわけなんですね。見よ、彼らが破壊を逃れても エジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る。彼らの宝としている銀はイラクサが勝ち取り、アザミが彼らの天幕に入る。このモフというのは、ギリシャ語でメンピスでありますけれども、メンピスあるいはメンフィスは、古代のエジプトの首都でありました。まあ、ここでも、まあ、比喩的に使われているわけですね。このもしかしたらですね、アッシリアが敗れてバビロンの国になったときに、バビロンが移住させたという可能性もありますね。そこにアッシリアの国はみんなバビロンになったわけですから、それからこのエジプトも倒したわけですけれども、それで移住させたという可能性はありますけど、おそらくはこれはアッシリアのことでしょう。つまりこのどんなに逃れようとしても裁きから逃れられないよと。裁きって免れられないんですね。大事ですね、この真理は大事です。裁きは免れることはできません。で、次に刑罰の日が来た、報復の日が来た。イスラエルは知るがよい、預言者は愚か者、霊の人は狂ったものだ。これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。エフライムの見張り人は私の神と共にある。しかし預言者はすべての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。彼らはギブアの日のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。ということで、ここで言っているのは、誠の神の預言者に対する彼らの、この憎しみについて書いてあります。で、彼らは預言者は愚か者と見ています。霊の人を狂ったものと見ています。これが神を認めない人たち、神はいないと思っている人たちの預言者、霊の人の見方です。悟ることができません。そして言っていることに対して憎しみを持ちます。そしてエフライムの見張り人、これもホセア自分自身も含めて言ってるわけですよね。神、私の神と共にある、だから私の神って言ってますよね。だけれども、彼らにとっては預言者は全ての道に仕掛ける罠だと。で、ギブアの、次見てください。彼らはギブアの日のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。このギブアの日というのを神様がもう一度、後で10章の9節でも繰り返しますけれども、ギブアの日とは何ぞや、何でしょうか、覚えていらっしゃるでしょうか。これは、ちょっと待ってくださいね。四世紀後半に出てくるイスラエルの中で起きた由々しき事件です。エフライムにいるあるレビ人がそばめとしてユダのベツレヘムの女をめとったんですが、女が彼を嫌って実家に帰ってしまったんですね。で、レビ人は彼女を引き取りに行きました。そして引き取った時に、まあ、ベツレヘムからエフライムに戻る時に夜を明かさなければいけない、どこかで寝泊まりをしなければいけないんですけれども、エルサレムのところに来ました。でもエルサレムはまだエブス人が住んでいましたですね。まだダビデが来るまでもうエブス人が住んでたんですよ、住んでましたよね。だから異邦人のところに泊まってはいけないと、まあ、危険であるというのも考えたでしょうね。ところがその北に行くとですね、ベニヤミンの土地でギブアというところです。まあ、私も今回見てきましたけども、たくさんそのあそこに聖書に出てくる町々が出てきますが、その一つがギブアですけれども、ギブアに到着してですね、で老人の家に泊めてもらいました。で、これは、ね、同じ仲間の、例えば私たちだったらどうでしょうかね。分かんないですけれども、クリスチャンの家に泊めてもらえば、クリスチャンの家もそうかもしれませんし、こういうことがありました。これは実際の話ですけれども、ある人がですね、自分の家をこの不動産屋に任せて、そして、その自分の家と、その借りる人をですね、で、あるクリスチャンの宣伝で、実際にクリスチャンの会社がやっている不動産でした。他のところよりもね、騙されたりしないから安心だと思うじゃないですか。ところが騙したんですね。このことですよ、怒ったんです。 まあ、今のはまだレベルが程度が低いですけれども、何が起こったかと言いますと、ベニヤミンの横島な人たちがその男を知りたいと言って家を叩いたんです。ソドムの町で起こったことと全く同じことが起こりました。でソドムの時には御使いがですね、目潰しを食らわせたんですね。それで、ロトは中に入ることができましたけれども、このここではですね、そばめを彼らがつかみ出して、そして彼女を夜通し凌辱したわけなんです。で朝起きてみたら、敷居のところにその彼女が倒れていました。そしてその旦那が、主人が、起き上がらせて、じゃあ行こう、旅に行こうと言ったんですけれども、彼女は死んでいました。それで彼女の、自分の家に戻ったら彼女の体を12に切り分けて、そしてイスラエル12部族に送ったんです。そしてイスラエルの人々にもう本当に大きな衝撃を与えることになり、彼らがこのことを、解決しなければいけないと、ベニヤミン族に対してその横島な者たちを出せと言いました。ところがベニヤミン人は出すどころか戦いの準備をしてしまったんです。それで内乱です。ベニヤミン人はほぼ全滅しかけました。600人の男しか残らなかったという状態になったという、その日がこのギブアの日だっていうんです。ですから神の民である者たちが、あのソドムの忌まわしいことと同じようなことを行っているということを、神様が今ここでギブアの日とおっしゃっているわけなんですね。心底まで堕落した。じゃあ次いきます。私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなった。この荒野のブドウのブドウですね、これはすごい表現ですね。なぜかというと、ブドウというのはものすごい水を使います。そのブドウを育てるときにですね、貯水槽、大きな貯水槽が必要なんですね。で荒野でブドウというのは本当にとたっといものですね。そしてイチジクの木の初なり、これ美味しいんですよ。美味しいんですね。6月の終わりから7月の初めですね、に実るものですけれども、そのように神様見ておられたんですね。あの同じようにイザヤも、イザヤ書の5章のところで、この育ててですね、しっかりと育てていった良いブドウの実がなると思ったら、水ブドウがなってしまったと、悪い悪質のブドウがなってしまったということが書かれていますけれども、で具体的にバールペオルです。これもですね、また他の聖書の箇所を思い出さなければいけません。民数記ですけれども、バラク、モアブ人の王バラクがバラムを雇いました。呪ってくれと言ったんです。ところが呪いではなくて、イスラエルを祝福しました。本当に麗しい言葉で祝福しました。この神様がイスラエルを愛していると、今ここでこの見ておられるように、本当にイスラエルをよく見ている素晴らしい予言をバールは話しました。ところがバールはとんでもないことを行ったんです。助言をしました。私たちでは呪うことができないけれども、彼らが自分たちの身に呪いをもたらすようなことを行えば大丈夫だ。つまりつまずきの石を置いたんです。それは何か、モアブ人の女を連れ込んだんです。宿営に連れ込んで、それでイスラエルの男たちが彼女たちと寝て、そして彼女たちが持ってきたその神々を拝むことによって、神様がイスラエルに裁きを行われた。 2万4千人死にました。ピネハスがですね、仲介に入ってですね、その公然と罪を犯している者を殺したことによって、その裁きが止んだんですけれども、でもやはり2万4千人死んだとあります。このように彼らが忌むべきもの、 と全く同じことをして、それで、彼ら自身がその忌むべきものとなってしまった。彼らの敵を神様は滅ぼすと言われたんですけど、その敵どもが行っていることを自分たちが行い始めたということでありますね。で次、エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも身ごもることもはらむこともない。たとえ彼らが子を育てても、私は一人残らずその子を失わせる。私が彼らを離れるとき、まことに彼らに災いが来る。私が見たエフライムは牧場に植えた鶴のようであったが、今やエフライムはその子らをほくり場に連れて行かなければならない。ということで、子がいなくなるという神様の呪いがここに書いてあります。アブラハムに対して、星の数のようになると言われて、その救いがなくなるよということです。で、ここに牧場に植えられた鶴とありますけれども、豊かさを表しているんですね。鶴というのは覚えてますか？エゼキエルの学びでやりましたね。エゼキエル書の学び、非常に富んでいた都市です。都市国家でしたですね。それに例えているわけです。でも非常に罪を犯していました。大きな罪を犯していました。で、その裁きを受けるんだよということですね。次、14節。主を彼らに与えてください。何をお与えになりますか？孕まない胎と乳の出ない乳房とを彼らに与えてください。今ここでホセアが神ご自身に叫んでるんですね、このイスラエルが、このホセアに対して迫害をしているんでしょう。それで、この神様が言われている通りのことを行ってくださいと、そのように速やかな裁きを願っているわけです。次、15節。彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそのところで彼らを憎んだ。彼らの行いのために彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない。その主張たちは皆顔面なものだとありますけれども、これ4章15節にも出てきました。ホセア書のギルガルというのは、ヨシュアたちがヨルダン川を渡ってエリコに行く途中に到着した町ですけれども、で実はベツレヘムの町にもですね、このギルガルという町があります。どっちかわからないんですが、いずれにしてもですね、偶像礼拝の場に化してしまったことは確かですね。16節。エフライムは打たれ、その根は枯れて実を結ばない。たとえ彼らが子を産んでも、私はその胎の中の愛し子を殺す。私の神は彼らを退ける。それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国のためのうちにさすらい人となる。ということで、神様の強い意志を私たちは見ることができます。彼らを散らすんだ。理由が聞き従わなかったからだ。英語だと hearken という言葉が使われていますね。で、普通は hear というですね、聞くというとですね、hear なんですよ。だけども、hearken というのはですね、聞き入るという感じですね。聞き取るというより聞き入るという感じですね。聞き入ることによって何が起こりますか？その通りするんですよ。行いの実が結ばれるんですね。で、この聞き従うというのが書いてますけど、聞き従う、もうそれもそうでしょう。聞き入れという言葉もいいですね。そのまま聞いてって、そして、あ、そうか、と悟って、で、それで、行っていくんです。そのまま行っていくんですね。で、それをしなかった、ということです。では、10章です。イスラエルは多くの実を結ぶ、よく茂った葡萄の木であった。ですね。先ほどと同じですね。よく茂った葡萄の実。けれども多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。ということで、豊かになればなるほど彼らは罪を犯していったということなんですね。で、これが非常に私たちが気をつけなければいけない、この神様からの警告であります。双心なんです。双心なんです。神様は私たちを恵みを持って、また忍耐を持って接してくださいます。私たちがサムソンを思い出してくださいね。サムソンに力が与えられました、そして、サムソンがこの神様の律法に従わないことを行っていたとしてもですね、神様は彼から力をすぐに取り上げることはなさいませんでした。ところが最後はダメでしたね。 だからそのギャップがあるんです。神様が取り上げるその時と、そして実際に自分が双心になって罪を犯しているその時期の間にはギャップがあります。なぜか忍耐しておられるからです。けれどもですね、その忍耐をですね、あ、なんだこれをやっても特に罰せられない、神様は許容しておられるんだと、認可しておられるんだというふうに自分を欺いてですね、そしてこの罪をますます犯していくということを行っていくわけなんです。この双心ですね、ダビデがこう祈りました。私の心を一つにしてください、皆を恐れるように。二つではなくて一つにしなければいけないわけなんです。教会に来てあたかも自分は主を愛しているものとして振る舞う、それは簡単ですけれども、もう一方で自分が欲している楽しみ、それは貪っていく、上手に使い分けていく。そしてまた繰り返しますが、特段に悪いことは起こってないので、その生活を継続していくということですね。ヤコブもこう戒めました。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。笑ってはいけないんですよね、その時に。悲しまなければいけない。で、次3節。今彼らは言う、私たちには王がない、私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと、彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは、畑の畝の毒草のように、毒草のように、追い出るということですけれども、北イスラエルは最後は王が謀反によって殺され、次々と変わっていき、最後のホセア、同じ名前です、預言者と同じ名前ですけれども違う人ですよ。最後のホセアはアッシリアに従属するようなことになりました。なのでここで私たちには王がないと、その時に、あ、私たちは主を恐れなかったからだと言ってるんですけれども、開き直っちゃうんですよ。だが王は私たちに何ができようと、王がなくても大丈夫だという開き直りを今してるんですけれども、神様が独創のように今裁きが出ているよということ、つまりもう、この終わりが近づいているよ。でも彼らは気づかないんですね。徐々に出てきてますから、彼らは気づかない状態であります。では次5節。サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく。その民はこのために藻に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために藻に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。その子牛はアッシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計り事で恥を見るということです。まずベテアベンというのはベテルのことでありまして、この偶像の家という意味なんですけれども、もともとベテルは神の家でしたですね。覚えてますね。ヤコブが石を枕にして寝ていたところに天からのはしごがあって、その夢を見た、その神様との決定的な出会いをした場において偶像礼拝を行っているわけなんです。私たちがもし主に仕えつつ、そして貪るようなこと、偶像礼拝を行っているのであれば、同じ罪を犯してしまいます。第一コリントのところで主と、何でしたっけ、開かなくていいですけども、ここ書いてますね。遊女と交わることについて言ってるんですけれども、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体をするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは 一心同体となると言われているのです。しかし主と交われば一つの霊となるんです。だから同じ場所で主を礼拝しながらまた遊女と交わるということはできないんですよ、ね、できないわけなんです。でもそれを彼らはやってしまった。これが双心なんです、ね、同じところで まあ、同じところでは、つまり私たちの体ですよね。私たち体を離れてはなんかあのどこにも行けませんから、どこに行っても体あるわけなんですけれども、あの同じところでそれを行ってしまうわけなんです。で次に、このついにですね、彼らの裁きと恥は何ですか。子牛が取られていってしまうことなんです。子牛が取られていってしまう恥、その神の裁きをまともに受けるわけですね。で恥とありますけど、これは公にされてしまうわけです。あらわにされてしまうわけです、自分のしたこと。ルカの12章の3節のところにありますけれども、私たちが暗闇に言っていることが明るみに出されて、家の中で囁いたことが屋上でも言い広められる。どうでしょうか、私たちが言っていることがですね、屋上で言い広められたらどうでしょうか。恥ずかしいですね。ということをここで言ってるわけですね。この恥を受け取り、で次に7節、サマリアは滅びうせ、その王は水の表の木切れのようだと、つまりもう本当に 何にも役立たず、もうですね、何の力もない状態です。8節、イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって私たちを覆えと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれという。自分たちの神々が亡くなったので、このようにしてですね、死んだ方がマシだという、まあ、自殺願望的なですね、嘆きの声を上げているわけなんですね。で実際にですね、自殺してしまう人たちいるわけです。聖書の中にもサウルもそうでしたね、サムソンもそうでしたけれども、まあ、サムソンもそうですが、特にサウルなんかは、まあ、自分のメンツがもう保たれないわけで、それで自害を果たしたわけなんです。で本来ならばですね、主の前にへり下って罪の告白の祈りをすれば神様許してください。それもできないと、こういうふうになるわけです。で思い出してください、ここの箇所は黙示録の6章で引用されています。第6の封印が解かれて、地震が起こって天から隕石が落ちてきて、地上にいる人々がですね、山や岩に向かって私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、かくまってくれって言ってますけど、落ちてくれって、この補正書なんですよ。主の怒りは死ぬことより恐ろしいんです。死が終わりじゃないんですね。黙示録の9章にはですね、イナゴが出てくると。でもイナゴってもなんかサソリみたいな毒を持ってると、5ヶ月間ですね、死ぬことが許されなかったって書いてあるんですよ。ホーラー映画より怖いですね。現実は小説よりきなりっていう言葉ありますけど、本当に実際に現実ってそうですね。小説が描くよりも恐ろしいことが起こるわけであります。で実際に起こります。で次に9節、イスラエルよ、ギブアの日々よりもこの方、あなたは罪を犯してきた。私たち、彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、その不法な民を襲わないだろうか。ここで言っているこの戦いというのが、先ほど話した通りギブアでの戦いですね。イスラエルの民がエビニア民族をほとんどですね、殺してしまったわけなんですけれども、そのようにですね、襲ってくるよということであります。私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが2つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを攻めると。この2つの不義というのは、おそらくはダンとベテルにある、このベテアベにあるですね、この金の格子のことでしょう。そしてエフライムは飼い慣れされたメスの格子であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首に首輝きをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引くと、ここですね、飼い慣らされたメスの牛、麦場で好んでいたと、踏むこと。なぜか、なぜか、それはですね、靴子かけられてないからです。これ脱穀って楽なんです。で、新命記の、この律法の中にですね、脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。楽なんですよ。で、なんか食べたかったら食べることができるんです。間食が多すぎてですね、こういう太ってしまいました。ね、このメスって書いてますから、ちょっと女性の方は気をつけてくださいとかなんて、ちょっと今冗談ですけれども。 で神様はエフライムに乗るよと、その楽にしているエフライムが苦しみます。ユダも耕すということで、今度はその畑で耕す、その脱穀ではなくて実際に耕すんだというその苦しみを受けるよということなんですね。そして神様がここで問いかけてますね。あなた方、問いかけるっていうか、その立ち上がってくれというその呼びかけをしています。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。大事ですね。正義の種をまきなさい、誠実の実を刈り入れなさい、耕地を開拓しなさい。主を求めてみた。楽ではないんですよ。私たちが悔い改めるというのは楽ではないんです。正義をの種をまく、その前に開拓しなければいけません。開拓は大変な作業です。その干からびた固くなった土地を柔らかくしなければいけません。脱穀と違うんですよね。楽ですよ、この牛にとっては。ただ踏んでいけばいいんですから。そういう簡単なものではないんですね。この作業を私たちはしなければいけない。良い土地に落ちる種が実を結びます。その良い土地、開墾をしなければいけないわけです。これをここで言ってるわけです。ですからロークが伴います。御言葉を学ぶということ、御言葉を見ていくということ、これは英語だとデリジェンス、この努めて行わなければいけない。でパウロも言いましたね、その肉の鍛錬も有益ですけれど、もっと有益なのは霊の鍛錬であると。鍛錬が必要なんですよね。祈りもそうです。祈りも朝祈りましょうと。祈らない方が楽ですよ。楽ですよ、ね、そのまま活動した方が、まあ後で大変な目にあってですね、あの後で祈ったりするんですけれども、朝に祈ること、で聖書を開くこと、これは意識的にしていかなければいけない。でちょうど鮭が自分のところに戻っていくときにですね、流れに逆らって戻っていくわけです。死んだら流れに沿って下っていくことはできるわけですよね。流れに逆らわなければいけない。それがここで言っていることなんです。そして実を結ばせるのも時間がかかります。誠実の実、なかなか出てこないんです。はっきりと見えないんですよ。でも時期が来たら必ず結ばれます。そして今が主を求める時だ。大事ですね、この求める。求めなければ与えられないんですね。なんとなくそのちょうど車でニュートラルにしてたらですね、ギアをあのマニュアルの方ですよ、オートじゃなくて、もうオートだとニュートラルありますからね、どんなに吹かしても無理ですよね。無理なんですよ。それ入れないとダメなんです。それが求めるということです。求めることによって、で最後に主が来て正義を注がれるということです。誠実の実を結ばせるんですけれども、今度は神様が実際に正義としてくださる、義としてくださる。これが実はパウロもですね、このことを話してるんですね。ピリピ人への手紙の3章の9節からですけれども、9節から11節までを読みます。キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。信仰による義があるんだと。そして神様がまた戻ってこられるとき、イエス様が戻ってこられるときに、神から与えられる義があるんだということですね。主が来て義を注いでくださいます。次に13節、あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。 これはあなた方が自分の行いや多くの勇士により頼んだから、今神様が呼びかけているのに全然答えないでいるんですね。この逆のこと神様おっしゃってます。彼らは悪を耕したんだと。だからもっと悪い悪を行うために計画的にですね、ロークしてるんですよ、うん、ですね。そして多くの勇士により頼んだと。次に、あなたのための中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。勇士を呼んだけれどもですね、やっぱり打ち滅ぼされるんですね。で、次に、シャレマンがベテアルベルを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ裂きにされたと。このシャレマンっていうのはおそらくはシャヌマヌエセル、北イスラエルを滅ぼしたアッシリアの王ですね、だと思われます。そしてベテアルベルというのは、このガリラヤ湖の西にある アレベルではないかと言われています、そうですね、そこに登ると本当にもう、ガリラヤ湖がもう一望できるところなんですけど、この高いところにあるんですけれども、でアッシリアの王がですね、ガリラヤを攻めていったわけですね。でそのことを言ってるのではないかと言われています。でイスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方に行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされるということで、このイスラエルを滅ぼしたアッシリアの姿が書かれています。あ、ちょっと言うの忘れましたが、14節見てください。母親がその子供たちの上で八つ裂きにされたとですね。残酷ですけども実際に起こりましたですね。アッシリアは本当に凶暴な、今で言ったらテロリストだったんですね。もう恐ろしいことをしまして残酷ですね。でもこれが神様の裁きだったんですね。では最後です。ここまでですね、神様ご自分の怒りを表しておられたんですけれども、また思い出さなければいけないのは、誤解してはいけないのは、神様がイスラエルが嫌いだからやったのか、違うんですね。むしろ神様の気が狂わんばかりのですね、叫びをついに11章で見ることができます。人間だったらとっくの昔にイスラエルの民は捨てられてます。捨てられても当たり前でしょう。これだけひどいことして待ってますか。待たないですよ普通。でも待つよという神様の叫びを次で読むことができます。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した、そうですね、首都エジプトの話です。でも興味深いことにマタイのところで引用されているんです。覚えてますか。幼子イエスを避難させるために、ヘロデ大王から避難させるためにエジプトに下った両親がエジプトからイスラエルに戻ってくるとき、その予言である、成就であるということをマタイが言いましたけれども、つまり、メシアというのはイスラエルの代表、イスラエルが辿った道がメシアご自身を、示していたともいうことができますね。だからここでは、その実際の出エジプトでもあるし、またメシア予言でもあるわけなんです。で、次2節。それなのに彼らを呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも私はエクライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。わかりますか。それなのに呼べば呼ぶほど遠ざかる。愛せば愛すほど嫌がられるってことありますよね。それをイスラエルが行いました。そしてそれでも大事ですね、3節、それでもなんですよ、歩くことを教えた。けれどもその癒されたのをですね、彼らは知らなかったんです。私たちですね、気をつけてないと忘れるんですよ。忘れるというか気づかないんですよ。神様がいろんなことをしてくださっているにもかかわらず、ぼーっとして、でそれで神様がこのようにしてくださったということを知らないんですね。で、空気のようにですね、よかったよかった、よかったとも思わないかもしれない、何も思わないで過ごしている。 で次に4節、私は人間のつな愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。先ほども靴子を取っているこの麦打ち場の牛の姿がありましたけれども、あと次にこれ人間の綱ってありますね。で先ほどエフライムに歩くことを教えてありました。これよちよち歩きの赤ちゃんがこの立つようになるときにですね、当時その下んですけど、この両脇にこれ紐、この紐をですね、水平にこの吊るすんですって。そしてその2本の綱両脇に入れさせて、そして歩く練習をさせるということをさせたんです。だからよちよちよく立つことができる、そのような優しさを神様が持っておられたんだということですね。すごいことだと思いませんか。神様が私たちをここまで信仰を持たせてくださったということ自体が驚きなわけなんです。この神様の心遣い、優しさがあったがゆえに、私たちがここにいることができるんだということです。次に5節、彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その勘抜きを立ち滅ぼし、彼らの計り事を食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共にあがめようとはしない。つまり預言者たちがですね、上にいる方に、つまり神様にというふうに招いてるんですけれども、あがめないということです。でも8節、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き離す渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをチボイムのようにすることができようか。私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。アデマとチボイム、これはソドムの町の近くにある町です。黙食じゃなくて創世記の14章のところにですね、このソドムの王たちが、この、他の地域から支配している王たちに反抗したらですね、攻めてきたというのがある。その時にロトが、この財産ともどもですね、奪い取られていったと。で、アブラハムが取り返しに行ったと。そこに出てきます。このアデマの王、ツボイムの王って出てきます。つまり、ソドムと共に滅ぼされた町々なんですよ。そのようにできるか私は、という神様の深い憐れみです。私たちは忘れてはいけませんね、この憐れみを。なぜかと言ったら、旧約聖書は本当に厳しい神様だ、新約聖書は優しい神様だ。違いますね。イエス様、実は天の御国よりも地獄のことを警告した方が多いらしいです。私数えたことないんですけれども、その書いてありました。数えたら、黙示録を見てください。怖いですね。そうではなくて、旧約聖書においても一貫して神様はご自分の憐れみ深さを表しておられます。モーセに対して何て言われましたか。神様、主よ、主は憐れみ深く情け深い神。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ないとあります。聖なるものだから怒らないよ。民数記に出てくるこのモーセの失敗話を思い出してください。岩をですね、2度打ちました、杖でもって。で、その前に彼は何て言いましたか。逆らう者たちをさあ聞け、怒り散らしたわけなんです。神様がモーセに言われました。私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。私たちは神の怒りという言葉を聞くときに、人の怒りを思い出すんですね。頑固やじ、また人の怒りありますよね。 それでもって神の怒りを見るんです。でも私は違うよ、私は違うよ。聖なるご性質の中に神様のこの怒りを遅くする、先ほどのあの主は憐れみ深くっていうですね、神様が言われた言葉の次にこう書いてますね、怒るのに遅く恵みと誠に富んでいる、このような神様なんです。だから、ここを鑑みるとヤコブが言ったことが理解できるんですね。ヤコブの手紙の1章の19節20節ですが、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。人の怒りは実現しないんですね、実現しないんです。10節、彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の見告げとありますね。主が戻ってこられる終わりの日に一挙に飛躍しています。今の言葉ですね、獅子のように吠える。これアモス書にも出てきます。あのナルニア物語のことを思い出せますか。アスランがですね、吠えますね。吠えるといろんなことが起こりますね。アクションを起こすときですね、行動に出すときに、またはこの魔女と戦うときにですね、吠えましたけど、ここから来てるわけですよね。吠えるんです。で、実際にイエス様がこの語られる言葉、黙示録の意思を見ると、その声は大水の音のようであったと、こういう言葉なんですね。ああ、そうだ、第2弾はですね、カスピアンの角笛のところでは吠えたらですね、水がこの堰となりましたけれども、あ、堰となったんじゃないですか、水がその橋を粉々にする、なんか人間みたいの、人間の形をして出てきま、あのこの堰となって立ったわけですけれども、大水の音のようであったと言うんですね。そういう声です。そして吠えると西から震えながら、これが選びの民ですよ。で、彼らは主の後についてくるって10節の最初ですね。これは教会のことです。黙示録の19章についてくるとあります。でも西から震えながらやってくるのはこの選ばれた民で、この残されたイスラエルの民です、ですね。そしてエジプト、アッシリアと出てきますけれども、自分たちのをこう、このなんだ、自分たちをサンドイッチのようにですね、潰していたこの南の大国と北の大国がからこのリサの民が出てくるということで、これイザヤ書にも書いてありました。イザヤ書にはですね、このどっちこの王子ができると、その真ん中がイスラエルであるというのが出てるんですね。で、次12節、私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダはなおさまよっているが、神と共にあり、聖徒たちと共に固く立てられる。また現実を見ておられます、神様。だから神様ご自身も終わりの時の希望のご計画を持って今お語りになったんですけれども、でも現実は、現実っていうか目の前にあることは、どっちも現実なんですけれども、目の前にあることは偽りと家の欺きで取り囲まれてたんですよ。ユダの方はなんとかですね、ヒゼキヤ王のことを考えて今神様おっしゃってるわけですよですね。なおさまよっているが、神と共にあり、聖徒たちと共に固く立てられるということですけれども、これが神様の心なんですよ。神様を考えるときに、私たちはですね、全能で全知でもう何でもおできになる方だから、私たちの苦しみなど分かるわけないだろうと。どうですか、今10章を見て、私たち以上に苦しんでるんですね。あ、11章ですね、11章見て、私たち以上に苦しんでるんですよ。普通ポイします、私たち、もう諦めます。でもしつこいんです、神様、愛において、憐れみにおいてですね。で、将来のご計画をお語りになりました。そして今の状況を見ておられます。信仰者も同じなんです。この神様を抱いてますから、私たちも将来のご計画を見て 喜びます、励まされますけれども、現状を見て嘆きます、泣きます。この繰り返しです。そして今日の学びの中では、罪の祭壇を取り除かなければいけない、じっくりと耕さなければいけない、そして種を植えていかなければいけない。それが主の教えという種ですね。それを植えてって、そして結ばれていく誠実の実を待たなければならない。そして終わりの日に主の正義の主が来られるんだということであります。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの心を読むことができ、ありがとうございました。この神様の愛と恵みを忘れることなく、神様、いつも本当にこれに感謝して、そして私たちが愚かにも罪の祭壇、自分の罪の楽しみを作ることがないように助けてください。そしてあなたを恐れて、罪から離れて、悪から離れて生きることができますように、私たちを憐れみ祝福してくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。